ここで令和7年10月15日現在の会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、日本共産党杉並区議団は共産、立憲民主党杉並区議団は立憲、杉並区議会公明党は公明、シスターフッド杉並はシスギ、維新無所属議員団はイム、無所属都民ファーストの会は無と、安心安全杉並の会は安心、参政党杉並は参政、都政を革新する会は革新、杉並を選択いたし候は選、杉並ワクワク会議は杉は、無所属堀部は無、区政杉並クラブは杉区、ファーライトは FR。 この後会派名は略称でお伝えします。区政を問う一般質問。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。9月9日から16日に23名が質問しました。その用紙をお知らせします。なお、お伝えしている一般質問の内容は、当時の発言をもとに構成しているため、現在の状況とは異なる場合があります。区議会ホームページから質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。この後、質問を女性が、答弁を男性が担当します。前田中区政で引き下げられた就学援助制度の拡充を、質問者は富田拓、共産。就学援助制度の認定条件は生活保護基準をもとに算出します。今年最高裁は平成25年の生活保護基準引き下げを生活保護法違反と判決。今回違法とされた基準引き下げを当時の前田中区政は就学援助に適用してきましたが、認定基準と認定者数の推移はどうなっていますか？
平成24年度から平成28年度の認定基準額は、4人世帯でおよそ419万円からおよそ363万円へ、およそ56万円下がりました。認定者数は5811人から4444人へ減少しました。
岸本区政では、令和5年に認定基準額を引き上げました。子育て世帯への支援強化として大いに評価します。認定基準額、認定者数はどれくらい増えたのですか？
認定基準額は、4人世帯ではおよそ40万円増加。認定者数は188人増の3466人でした。
認定基準額を生活保護基準引き下げ前の水準に引き上げてください。
国が専門委員会で対応を検討していること等から、その結果を踏まえ判断すべきと考えています。
また、修学旅行費やスキー教室への補助を実施するべきではありませんか？
現在、宿泊行事のあり方を検討しており、その中で保護者負担軽減策も考えていきます。
介護について、高齢者の聞こえの支援について。質問者は酒井雅恵、共産。介護の現場では、人手不足と昨年度からの報酬引き下げによる経営悪化により、事業所の倒産等が続出しています。 区の認識をお聞きし、さらなる区独自支援を求めます。
介護危機ともいえる社会問題と認識しています。さらなる支援は実態調査等を踏まえて判断し、8年度当初予算案へ反映していきます。
今年度の区の介護人材確保定着支援の計画を伺います。
介護のお仕事就職相談面接会は、区役所にて受け入れ事業所の規模を拡大して実施します。新たな試みで、高井戸区民センターにて相談会を実施予定です。
都の高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業の給付を受け、他区のように補聴器購入費助成額の増額を求めます。
他区と比較して低い水準にあり、自己負担割合が高い状況にあります。見直すべきポイントの一つと受け止めています。
補聴器使用者が使用を継続できるように、補聴器の重要性の普及啓発を行うよう求めます。
聞こえにくさを感じる高齢者の補聴器の適正使用が進むことは重要です。販売店、医療機関と連携し、普及啓発に取り組みます。
若者の声を、平和の継承、不登校対策、区政参加へ生かそう。質問者は山本博子、公明。平和学習中学生派遣事業での経験を生かし、継続して活動できる仕組みづくりとして、広く平和事業サポーターを募り、主体者として活動できる機会を創出してはいかがですか？
派遣事業の経験者が、区の実施する他の平和事業への参加や協力の機会を設けるとともに、区の若者の広島、長崎のフォーラムへの参加も検討していきます。
不登校支援は、当事者の声を聞きながら一緒に考える視点が大切です。長年、支援に関わる民間事業者の力を借り、事業委託や助言を受けるなどの検討をお願いします。
外部組織や外部人材との連携について、ご意見を参考に進めていきます。その際、不登校児童、生徒やその保護者等の声を聞く機会も大切にしていきます。
若い世代が減少する中、若者の成長と自立を後押しすることは不可欠です。若者の区政参加など、若者にスポットを当てた取り組みが必要ではありませんか？
若者がこれまで以上に自由に意見表明し、共に考え、政策に反映されるような仕組みの構築への検討に着手しました。先行事例を参考に引き続き進めていきます。
都市計画道路を見直し、商店街等の地域資源を守れ。質問者は山田光平、共産。杉並区は東京都に対し、都市計画道路の検討の際、計画検討段階での住民意見等の反映を求めましたが、都の対応状況を伺います。
都に全体スケジュールの早期開示、計画検討段階で住民意見が反映できる仕掛けや手法の取り入れを求めましたが、現時点で対応されていません。区として、7地域でオープンハウス等を開催し、改定方針の内容を周知し、区民意見を収集して、都に伝えます。
都市計画道路の整備で創出する可能性がある地域資源の重要性について、区長の認識を伺います。
杉並区の商店街の魅力や賑わい、街並み、歴史文化等の要素は、区民生活にとって かけがえのない地域資源と認識しています。
地域資源については、地元住民や利用者と直接意見交換し、評価すべきではありませんか？
区民同士が議論し、行政が聞き取る場がなかったため、対話の場を作ることに力を入れてきました。その一つが、仮称デザイン会議です。定量化するのが難しい地域資源について、デザイン会議の場で対話、学習を重ねたいと考えています。専門的な調査研究が提案されれば、答えられるよう準備します。
区内の屋敷林及び農地の保全について、質問者は井口和子、イム。区内の屋敷林についての認識と、行政の責務としての具体的な方策の実施について確認いたします。
多面的な役割を有する貴重な緑であり、所有者の維持管理負担軽減への支援が求められます。憩いの森整備や補助金制度の見直し、保全への地域理解を深める取り組みを促進しています。
緑の基本計画改定で保全のための支援策の検討を。
地域で支える保全の仕組み等が必要と認識し、有効な支援策について盛り込んでいきます。
屋敷林維持のために刈り取る草を一度に回収できませんか？
現状等を把握した上で、どのような対応が可能か考えます。
区内農地を可能な限り農地として残してほしいと考えます。区が購入し活用する場合、国や都の補助金の有無、その内容を伺います。
都の生産緑地買取活用支援事業があり、土地購入額の3分の2の助成等を行います。
都市農地の維持・活用について、今後の方針・方向性を伺います。
様々な課題に向き合い、農業継続者ともコミュニケーションを図りつつ方針等を定め、維持や有効活用に努めていきます。
都市計画道路と区民葬儀の課題、安心の暮らしへ対応を問う。質問者は藤本直也、自民。区は独自の都市計画道路整備の効果検証を実施しました。次期計画の策定に向け、この成果の活用は、優先整備路線選定と未整備路線の扱いはどうなりますか？
区施行の優先整備路線の必要性や検討は、区独自の効果検証結果も踏まえた上で、住民の声なども考慮し、総合的に判断します。
高円寺北地区は、区内で唯一地震の総合危険度5に指定されています。しかし、不燃化支援策では南北地区で格差があります。危険度の高い北地区こそ重点支援をお願いします。
危険度を踏まえ、都の補助制度の活用可能性を含め、効果的な支援の検討を進めています。
堀之内斎場等を運営する事業者が、来年度から区民葬儀の取り扱いを終了し、火葬料金が値上げとなります。早急な対応を。
特別区区長会で、23区共通の助成制度を検討中であり、年内に公表予定です。
厚労省は、火葬場は、自治体運営が望ましいとしていますが、23区は民営が多くなっています。需要増を見据え、公営による火葬場建設を求めます。
都議会の議論も参考に、広域連携による公営火葬場設置の可能性を研究したいと考えています。